運命を変える30の方法。その1、変えられないのは宿命。運命はいくらでも変えられる。今回は運命を変えるというテーマについてお話ししたいと思います。運命を自分の力でどんどん変えていくということです。運命は本当に変えられるのか。はい、運命は変えられます。もしかしてあなたは宿命と運命を勘違いしていませんか。変えられないのは宿命の方です。運命は運ぶ命と書くように自分の運び方によっていかようにも変えることができます。しかし宿命は違います。宿命は宿る命と書くように変えることができません。宿命は変えられませんが運命は変えられます。場合によってはマイナスの宿命を背負っていても運命を変えることでより良い人生へと変えることが可能です。運命はあなた次第なのです。あなたが変えられないと思っているのは宿命です。宿命は自分の内側にそもそも宿っていることですから後から変えるのはできません。まずこの違いをしっかり押さえておきましょう。宿命は変えられないのです。運命は変えられないと嘆いている人がいますが運命はいくらでも変えられます。変えられないのは宿命の方なのです。運命を変える。運命を変える30の方法。その2、すべきことは宿命を土台にして運命を築き上げていくこと。自分の顔形、両親、人種、性別、体質、遺伝子などは宿命です。先天的ということです。生まれつき決められていることですからその土台の上で生きていかなければなりません。一方、運命は後天的です。自分で運ぶ命と書いて運命と言います。生まれた後に決まっていくことです。宿命は変えられませんが運命は生まれてからいくらでも変えられます。出会い、成績、友人、結婚、仕事など自分の行動次第でいかようにも変えることができます。選択や決断は自分次第ですからまさに運ぶ命である運命です。宿命は変えられませんから土台とします。その土台の上で自分で素晴らしい運命を築き上げていけばいい。本当の人生とは運命が中心です。家を建てるときにもちろん初めから土台がしっかりしていれば自信に強い家を建てることができます。しかし地盤が緩くても家の建て方を工夫すれば自信に強い大きな家も建てることができます。家の建て方、工夫次第です。私たちがすべきことは宿命を土台にして運命を築き上げていくことです。地盤を変えることはできませんが建てる家を設計したり修正したりすることはできます。宿命は先天的ですが運命は後天的です。自分でどう運ぶべきかは自分次第なのです。運命という大きな家を築き上げる。運命を変える30の方法。その3、人生とは彫刻である。削り方が一番大切。彫刻は木片を削って少しずつ形作ります。どのような作品ができるかは削り方次第です。目的も意味もなく適当に削ったところで何の作品もできません。しかし目的を持って削ればどう削ればいいかわかります。盆作も修作も削り方が重要です。とはいえまず削ることがとにかく必要です。削って初めて作品が出来上がります。では人生ではどうでしょうか。人生全体は削られる前の彫刻です。あなたは命という目線を削ることで自分の人生を少しずつ形作ります。まさに彫刻と同じなのです。削らないという選択はありません。生きている事実そのものが命を削っているという状態です。削ることは全ての人に必須であり強制です。ただ実際の彫刻でもそうですが意味もなく適当に削っていると何の作品もできません。自分の夢を持ち目的を持つことでどう削ればいいのかがわかります。命の削り方によってつまらない人生にも素晴らしい人生にも形作れます。全てはあなたの命の削り方次第なのです。上手に命を削っていく。運命を変える30の方法。その4、運を大切にする生き方が運命へと変わる。運命の運には運ぶという意味の他にもう一つ意味が込められています。運を大切にしようという意味です。自分が意識的に行動したことだけでなく運よく起こった出来事も大切にしようとすることです。偶然たまたまという運が関係する出来事も合わせて大切にしていくとどんどん運命が切り開けていきます。すでに起こった出来事があるのですからその流れに従う方が展開もスムーズに進むでしょう。川の流れには素直に従った方が抵抗もなく早く進めます。それが運を大切にするということです。例えばあなたはたまたまの出会いをどれだけ大切にしているでしょうか。出会いは自分からしていけます。しかし人生には思わぬ偶然の出会いがあります。そうした出会いも大切にするのです。別に自分に興味ないからという理由で無視するのは簡単です。しかし自分から意図しなくても出会っているのですからその運は大切にすることです。たまたまの出会いを貴重な出会いに変えるのです。運命とは運を大切にする生き方を言うのです。運を大切にする生き方をする。運命を変える30の方法。その後、従来の成功哲学はそもそも成功できない哲学だった。従来の成功哲学では本人の体質や性格は無視してとにかく夢を持って頑張れという内容でした。大金持ちになる、大きな家を持つ、会社の社長になる、一般的に成功と言われる代表をいくつか挙げてみました。しかし本人の体力を無視して頑張るだけでは本当に素晴らしいことはできません。自分の能力を無視して頑張った末会社の社長になってもそういう気性がなければ部下はついてこず経営も長続きしません。自分の体力を無視して仕事を頑張った結果大金持ちになれても健康を失えば何のためにお金持ちになったのか分かりません。マラソンでとにかく速いペースで走るとはいえ限界があります。自分を無視したペースで速く走ると途中で棄権してしまうことになります。自分に無理をさせず淡々と走る方が長続きして長距離を楽しく走れます。夢を持って頑張るのは従来の成功哲学ですがその通りにしてうまくいくならみんなが成功者になっているはずです。しかし実際にうまくいっていない人の方が多い現実に早く気づきましょう。従来の成功哲学はそもそも成功できない哲学だったのです。運命とは自分に無理をさせない状態で前へと進んでいくことです。自然に従うと言ってもいいでしょう。バラの花は放っていれば自然とバラの花になることと同じです。自分は自分にしかなれません。バラの花はバラにしかなれず、ひまわりはひまわりにしかなれません。自分に向いていないことを無理をして頑張るのではありません。本当の自分を見せ、自分にできることを最大限に活かす生き方が本当の成功です。本当の自分で生きることができたとき成功になるのです。自分にできる範囲のことを最大限に発揮する。運命を変える30の方法。その6、自分らしく生きることそのものが成功なのだ。一般的な成功とはお金、地位、名誉が基準になっています。しかしこれは本当の成功ではありません。人の欲が中心になっているからです。ここで人生を脱線している人が大変多いと感じます。欲を満たすことが人生の成功ではありません。人生のおける本当の成功とは自分らしく生きることそのものを言います。自分らしく生きればそれで十分な大成功なのです。朝顔の種を植えます。芽を出し茎を伸ばし最後には朝顔の花を咲かせます。引き継ぐために種を残し自分は枯れます。この朝顔の一生に何か文句が言えるでしょうか。朝顔はまさに個性は十分に発揮して一生を全うしています。朝顔は自分らしく生きて自分らしい花を咲かせようと懸命になっています。その姿勢そのものが大成功です。それが朝顔にとって一生を悔いなく全うしているということです。それ以外特別大きな意味はありません。天命使命を果たすことができています。朝顔はひまわりやバラの花になろうとしません。本当の自分ではないからです。なろうとしてもなれるわけがなく自分は自分にしかなれないことを植物は知っています。自分らしく生きることの大切さを植物たちは教えてくれます。人も自分らしく生きることが成功です。本当の自分に気づき本当の自分で生きると必ず生き生きします。植物の世界にお金、地位、名誉が関係ないように人間にとってもお金、地位、名誉は関係ないのです。私は書くことを通して豊かな人生を多くの人に伝えていくという仕事をしています。たくさんの文章を書いていることそのものが私にとって楽しい時間です。充実しています。これが一番自分らしく感じます。 抵抗がありませんし、書くことに関してはそのために生まれてきたかのようにスラスラ文章が書けてしまいます。どんなに書いても疲れません。朝顔が自分らしく生きるのに努力も辛抱も頑張りも不要です。同じように自分らしく生きることは本来努力も辛抱も頑張りも必要ありません。個性を十二分に発揮できたとき、私は死んでもいいし悔いのない人生と感じます。自分らしく生きることが本当の成功なのです。自分らしく生きる。運命を変える30の方法。その7、アクセルとブレーキを一緒に踏んでいませんか。人生が思うように前へと進んでいないのはアクセルを踏んでいないからではありません。あなたはなかなか前へと進まない理由を力が足りないからと思っているので一生懸命にアクセルを踏みます。実はすでにアクセルは十分に踏んでいます。前へと進んでいないのは力が入りすぎて一緒にブレーキも踏んでいるからです。アクセルは踏んでいるのに勢い余って気づかないうちにブレーキも一緒に踏んでしまっているのです。なかなか前へと進みません。前へと進むためにはただブレーキを踏むのをやめればいいだけです。力を抜けばいいだけです。あなたは人生を少しでも前へと一生懸命になっているがゆえに力を抜くことの大切さを忘れているのではないですか。力を抜いたときに前へと進むようになります。力を抜けばブレーキを踏まなくなり自然に前へと進むようになるからです。すでにアクセルは踏んでいたのです。前へと進むために力を抜いてみる。運命を変える30の方法。その8、行動する理由より行動しない理由ばかり探していませんか。あなたが今新しくトライしたいことを挙げてください。このように言えば誰でも一つや二つ口にします。あなたも一緒に考えてみましょう。考える時間。ではさらに質問です。実際に実現に向けて行動してください。人間とは面白いもので十中八九次のような言葉が返ってくるでしょう。分かっているけれど時間がない。お金がないんだ。なかなかいいタイミングがないんだ。恥ずかしい。ほとんどの人がこうした質問に素晴らしい言い訳を返します。どうでしょうか。あなたもおそらくドキッとしたはずです。これは何を意味しているのかというと、アクセルとブレーキを一緒に踏んでいるということです。できれば今からトライしたいことはあるけど、それをストップさせる自分がいます。自分はブレーキなど踏んでいないという人に限ってでもという言い訳が返ってきます。行動する理由より行動しない理由を先に見つけてしまいます。やりたいことはあってもその気持ちを止めてしまうもう一人の自分がいます。しかし本当に今すぐやってしまうのです。まだ行動していないことを頭で考えることは妄想です。ほとんどの場合、実際以上に大きく考えています。行動すれば思っていること大したことがないと気づきます。それは車を運転する前から事故のことばかりを考えている状態です。確かに安全は大切です。しかし安全ばかりを考えすぎていては一生車は運転できなくなります。免許があれば怖がらずまず運転します。運転すればするほど運転技術が上達するため事故も起きにくくなります。危ないと思ったときはブレーキを踏めばいいのです。それからでも間に合います。まずブレーキを踏むのをやめることです。ほとんどの人が安全をあまりに考えすぎていてブレーキを踏みすぎています。行動しない理由を見つけるのはやめる。運命を変える30の方法。その9、生きていてよかったそう思える瞬間を積み上げること。私は雨が降っている日に露天風呂に入るのが好きです。下は暖かい湯に浸かり上からは冷たい雫が落ちてくるというハーモニーがたまらなく贅沢と感じます。そんな時生きていてよかったなと感じます。どんなに疲れが溜まっていても一気に吹き飛びやる気と元気が出てきます。仕事では難しくて大きな仕事があります。仲間と協力する仕事もあれば時間をかけて積み上げていく仕事もあります。いずれにせよ大きな困難を乗り越えた仕事には何とも言えない達成感があります。自分の成長できる仕事に感謝をしてしまいます。そんな時生きていてよかったなと思います。豊かな人生作りとはそんな生きていてよかったなと思える瞬間を積み上げていくことです。自分が成長して満足して幸せと愛を感じられる時が最も満たされている時間です。幸せの瞬間をたくさんできるような時間を築き上げることが大切なのです。生きていてよかったという時間を積み上げる。運命を変える30の方法。その10、学生時代は先生が宿題を与える。社会人になれば人生が宿題を与える。学生時代なら学校の先生が宿題を出します。学生たちは先生から出された宿題を片付ければそれ相応の学力がつくようになっています。先生というくらいですから生徒たちにとって適度な問題を適度な量で出します。今一番必要であろう課題を出せます。ちょうど良い難しさの問題に私たちは鍛えられ次第に学力を身につけていきます。国語、算数、理科、社会、英語など社会で生きていくために必要な学問を身につけることができるのです。一方で社会人になればどうでしょうか。社会ではもはや学生時代のような学校はありません。先生もいません。誰が自分を高めてくれる宿題を出してくれるのかというと人生そのものです。会社では仕事の仕方、人間関係、人付き合いなどを学びます。また結婚、出産、子育てなどタイミングよく課題があなたに降りかかってくることでしょう。すべてが人生から与えられている宿題です。その宿題を淡々とこなしていけば人生で一番大切なことは愛なのだということに気づくようになっています。愛に気づき勉強し体感体得体現するために人生はあるのです。人生からの宿題を淡々とこなす。運命を変える30の方法。その11、運命を変えるとは人と出会うこと。運命を変えたい、そう思うならまず出会いを大切にすることです。今の人間関係を大切にして求めることです。あなたの生活では今どれだけ出会いがあるでしょうか。運命を変える一番の方法は人と出会うことです。いわゆる縁を大切にするということです。人と出会うことが運命を変える具体的な方法です。人と出会うときあなたの中で化学反応が起こり今までにない自分へと変わります。植物では種が土と出会い水と出会い日光に出会うことでぐんぐん成長します。出会いがあるから成長します。新しいエネルギーが湧き今まで考えもしなかった自分へと成長することになります。自分を変えるのは自分ではできないのです。種は自分だけの力では成長できず水の力や日光の力が必要です。他人の力がどうしても必要なのです。透明色の水を透明色の水で変えようとしても色は絶対に変わりませんね。自分で自分を変えようとしても同じ色ですから変えようにも変えられません。しかしもし透明色の水に赤い水が混ざればどうでしょうか。その瞬間に透明色だった水全体に変化が起こります。今までにない新しい色が自分の中に入ってくるとき自分のすべてが変化します。それが出会いです。出会いとは自分以外の人と出会うことです。自分以外の人と出会うとき今までにない新しい色へと一瞬で変わります。それが変化であり運命を変えるということです。あなたが新しい人と出会うことは運命を変えることそのものなのです。新しい人と出会う。運命を変える30の方法。その12、受け止め方がプラスになっていればおみくじの結果は関係ない。運命は自分で作るものです。運も自分で作るものです。一見運としか考えようのないことでも自分次第で変えます。例えばおみくじです。おみくじの結果は運次第と思われがちですがそうでもありません。プラス思考の人はおみくじで結果が何であろうとプラスに変える力があります。大吉が出れば喜ぶのは当然ですが、もし大凶が出ても喜びます。近々危ないことが起こるな、生活に気をつけようと心がけるからです。悪い結果を前向きに受け止め生活にいたします。しかしマイナス思考の人はおみくじの結果が何であろうと不安になります。結果が良くても自分でマイナスへと変えてしまうからです。大凶が出れば大変だ、もう人生は終わりだと思うのは当然ですが、たとえ大吉が出ても不安になります。このおみくじは本物なのか不安だな。たとえ大吉が出ても素直に喜びません。受け止め方がマイナスになっていれば大吉もマイナスに移ってしまいます。実はおみくじの結果そのものは関係ありません。受け止め方が大切なのです。自分でコントロールできることです。 受け止め方がマイナスになっている人は結果が何であろうと不安になります。受け止め方がプラスになっている人は結果が何であろうと元気になります。プラス思考の人はおみくじの結果などもはや関係ありません。どんな結果が出てもプラスへと変えてしまえばいい。おみくじの結果に左右されない人になりましょう。どんな結果が出ても前向きに受け止めればいいのです。おみくじのどんな結果もプラスに変える。運命を変える30の方法。その13。白はすべての光の集合体。人の基本は光の三原色にあり。光の三原色という言葉を聞いたことがありますか？赤、青、緑の光を組み合わせればすべての色の光を作り出すことができる法則です。例えば赤の光と青の光を混ぜると紫の光になります。緑の光と青の光を混ぜると水色の光になります。赤の光と緑の光を混ぜると黄色の光になります。組み合わさってできた色同士をさらに混ぜてしまいます。すべての光を混ぜると最終的に何色になるのでしょうか？なんと白の光になってしまいます。テレビは光の三原色を応用して色鮮やかな映像を映し出しています。テレビを間近で見ると赤、青、緑という光の集まりであることがわかります。この光の三原色の組み合わせによって様々な光を放ち映像を映し出しています。さて、ここからが本題です。この光の三原色はテレビの話だけではありません。実はあなたの話にも通じることです。あなたが新しい人と出会うとき、こんな人がいるのかと驚きます。実際に口に出して言わなくても、心の中で小さな驚きがありますよね。驚きの度合いに対象はあれ、出会うたびに自分に新しい色が加わり、視野が広がっているのです。新しい人と出会って、自分の見方が変わり、心が広くなります。生まれたばかりのあなたは、いわば透明色です。何も色がついていない状態です。生まれて、まずお父さんとお母さんという人と出会います。お父さんは青、お母さんは赤。残りの緑は円です。おや、不思議です。緑という漢字は円という漢字と見間違えるほどそっくりではありませんか。両親から青と赤を吸収します。残りの緑は外の世界で取り入れます。円と緑に変えます。友人、恩師、上司など人生でたくさんの人たちと円によって出会い、それが緑へと変わります。緑が加わったとき、あなたは初めて赤、青、緑という光の三原色が揃います。その光の三原色を基本としてすべての色を放ち、あるいはさらに取り入れていきます。青、赤、緑、黄色、紫、紺、水色などたくさんの色と出会い、さらにあなたの中に取り込まれます。生まれたばかりの透明色だったあなたはたくさんの色と出会います。光の三原色のようにすべての光が混ざると、なんと白になってしまうのです。心が白い人は何も知らない純真な人のことではありません。すべてを包括してすべてを受け入れることができる人のことを言うのです。白のようにすべてを受け入れている状態です。白はすべての色の集合体です。光の究極の姿がそうであるように、人の究極の姿もそうなのです。白の光のようにあなたも人生においてたくさんの人と出会って、たくさんの色を取り入れることが大切です。あなたの心を完璧なまでの白へと導くのです。父から青と母から赤と円から緑を取り入れる。運命を変える30の方法。その14。運命を変えるとは脱線すること。私は小学生の頃はよく脱線をして登下校をしていました。いつも同じ道ばかりを通って登下校するのはマンネリで刺激がなく退屈です。慣れ親しんだ道を通るのもいいのですが、毎日同じ道ばかりを通っていると人間ですから飽きてきます。そこである日、私は迷子にならない程度にいつもと違った道を通って登下校をしたことがありました。いわゆる脱線です。今まで通ったことのない道を歩くと道が変わるだけでなく景色も変わります。出会う人、草花、風景、風の香りが変わります。登下校をしている他の班とばったり会うことがあります。それがきっかけで親しくなることがあります。道を変えるだけで親になります。退屈な登下校の道に飽きていた私はよく脱線をして学校まで通い、帰宅する時も道なる道を通って帰りました。様々な道を通って帰るとだんだんその周辺に一体何があるのかが分かってきます。地理に詳しくなり、どんな道を通っても迷子にならなくなりました。様々な道を通ると刺激は山ほどあります。運命を変えるとは難しいことではないのです。同じ道ばかりを通っていないでしょうか。いつの間にか同じ道ばかりを通ることに慣れていないでしょうか。確かに正しいですが面白くありません。運命の変化は脱線した時にあります。自分から積極的に脱線をするだけでいい。それが運命を変えるということです。脱線をしてみる。運命を変える30の方法。その15。今の友人を大切にするから新しい出会いが生まれる。私はある日自分の友人関係を振り返った時にふと気づいたことがあります。自分が仲良くなっている友人は友人からの紹介で出会った人ばかりです。もちろん完全に初出会いから仲良くなった人もいるのですが、ほんの少数です。ほとんどが友人からの紹介で出会った友人ばかりなのです。あなたの今の交友関係にも当てはめて考えてみましょう。自分の友人は他の友人からの紹介で出会った人がほとんどのはずです。A 君と仲良くしているとある日 A 君と親しい B 君と出会います。B 君と仲良くしているとまたある日 B 君と親しい C 君と出会います。C 君と仲良くしているとまたまたある日 C 君と親しい B 君と出会います。どんどん友人の輪が広がります。一人の友人 A 君を大切にするだけで次から次へと新しい人に出会います。さらに不思議なことに友人からの紹介で出会った人とは仲良くなりやすいのです。友人からの紹介で知り合うと信頼のおける友人から紹介された人だけに相手に対して初めからある程度の信用があります。自分の友人とすでに仲良くなっているという実績があるのですから、ある程度その人のことが信用できます。A 君と仲良くなれば A 君と親しい B 君と出会います。B 君はすでに A 君と親しいので B 君は悪い人ではないなとわかります。それゆえ友人から紹介された新しい人とは仲良くなりやすい。関係の進展が早く進むのです。本当の出会いとは今の友人を大切にすることから生まれます。一人の友人を大切にすると無限の人と出会えると言っても過言ではありません。今の友人を大切にすればその友人を通じて新しい人と出会うことができるのです。今の友人を大切にして新しい人と出会う。運命を変える30の方法。その16。人生を変えようと思ったらまず今を変えること。人生は今の連続だ。時間には様々な単位があります。1秒、1分、1時間、1日などです。しかしそうした単位にとらわれすぎていませんか。実は人生の時間は一つしかありません。今しかないのです。人生は今という一瞬の集まりです。この瞬間でさえ今が連続で過ぎ去っています。今が今やってきた瞬間に今終わります。今の集まりが人生です。いつか人生を変えたいと願う人がいます。そうした思いを持つのは素晴らしいことです。ただしいつかは余分な言葉です。いつかという言葉が入るとなかなかうまくいきません。行動がなく変化もないからです。いつかを今に変えてみましょう。人生は今という一瞬の集まりです。人生を変えようと思ったら今しかないのです。今しかないという言い方は差し迫った様子を表しますが、そもそも人生は今しかないのです。意識を変えるとはこういうことです。今を変えれば明日が変わり、明日が変われば明後日が変わります。向けるべきエネルギーの矛先は今です。運命を変えるチャンスはちょうど今です。いつか人生を変えたいと思ったら人生が変わるきっかけを今すぐやりましょう。小さなことでいいです。今すぐできることはありませんか？電話を書いたり、書類を書いたり、本を読んだり、インターネットで情報を集めたりなど何かできるはずです。小さくていいから具体的に行動することです。すると人生が変わるのです。いつかという余分な言葉を取り除く。運命を変える30の方法。その17。新しい服を買うとき、友人のセンスに任せて選んでもらおう。自分を変える簡単な方法があります。着る服を友人に選んでもらう方法です。自分が自分の服を決めると、いつも同じような服ばかりになります。自分の好き好みはいつも一定しているため、自分の着る服を選ぶときもいつも似たような服になります。 デパートに買い物に行って何か新しい服を買おうと思っても選んだ服はいつも同じような服になってしまいがちです。いつも同じような服ばかりを着ていると気持ちは安定しますが変化がありません。服は気持ちを変化させるために重要な役目を果たします。もしあなたが警察官の服を着たとします。だらだらした気持ちでも警察官の服を着ると心が引き締まります。そういうデザイン、形で作られているからです。服には力があります。警察官の服は何も格好だけの話ではなく、着る人の心を引き締め、悪への取り組みを活気させるためにあります。服は気持ちまで変化させるパワーがあります。自分で服を選ぶとき、他の人に選んでもらう方が思い切った変化ができます。あなたの好みを知らない友人は友人のセンスで決めてしまいます。それは必ずしもあなたの好みに合うものとは限りません。いえ、合わないことの方が多いでしょう。しかし、愚痴を言わず思い切って購入して実際に着てみます。すると、初めは着慣れない服にぎこちないかもしれませんが、新しい気持ちになった自分に気づくことでしょう。警察官の服のように着る服を変えるだけで心理的に大きな変化があります。心が変われば行動も変わります。顔つき表情も変わります。それが結果として運命を変えることにつながるのです。着る服を友人に選んでもらう。運命を変える30の方法。その18。価値観の変化は成長ができている証拠。生まれたばかりの赤ちゃんはガラガラというおもちゃで遊びます。ガラガラと音の鳴る遊具に赤ちゃんはこれ以上ないことの楽しみと喜びを感じ手放しません。全くもってガラガラに執着します。しかし、より価値の高いものを探すのが人間です。赤ちゃんが10歳くらいになると話は変わります。ガラガラを手放し、もっと楽しいテレビゲームをするようになります。奥深いテレビゲームはガラガラ以上に楽しくて面白く価値が高いと感じます。さらに成長して高校生になれば次は読書を楽しむようになります。テレビゲームは仮想的ですが、読書は現実的です。読書をすれば実生活にその知識と知恵が生かされるため、テレビゲームより楽しく面白く感じるようになります。読書の方がより価値が高いと感じるようになります。同時に今まで執着していたテレビゲームを手放すことができるようになります。客観的に見れば成長とは価値観の変化の連続です。成長がきちんとできていればもっと価値の高いことを見つけ、同時に執着していたことがある日価値がないように思います。本人の成長があれば本来価値観は変わっていくものです。価値観が変わってこそ成長です。今以上に価値の高いものを見つければ今まで執着していたことを手放せます。これが一番だ。どうしても手放せないはまだそれ以上の楽しみを見つけることができていないだけです。自分にとってより価値の高いものを見つければ今までの執着はあっさり手放せます。変わってこそ成長です。価値観の変化は成長ができている証拠です。成長とは手放すことができるようになることです。いつまでも同じものに執着しているのは赤ちゃんの頃に遊んでいたガラガラを大人になっても遊び続けていることと同じです。成長ができていないということです。成長ができていればより価値の高いものを見つけ、今まで執着していたことを手放すことができるはずなのです。今まで執着していたことをある日あっさりいらないと言えるくらいより価値の高いものを見つければいいのです。それが自分を変える、人生を変える、運命を変えるということです。価値観を変化させる。運命を変える30の方法。その19。破壊こそ創造だ。ある日あなたの家が焼けてなくなってしまいました。誰でもそうですが、自分の住んでいる家が焼けてしまえば落ち込みます。住む場所だけでなく思い出や家具もなくなります。これからどうすればいいんだ。自分の行き場を失い途方に暮れます。自分の家がなくなり焼け野原になった土地を見てどうするのかといえば、また新しい家を建て直すことでしょう。住む家がないことには住む家を建てるしかありません。火災保険に入っていれば失ってもお金の保証があるはずです。しかし結果として新しい家を建てることができれば火事になってよかったかもと思うようになります。火事になって家がなくなったから新しい家を建てるチャンスに変わったのです。新しい家を建てるためには土地が必要です。まず古い家を最初に壊してしまう必要があります。壊してからさらに新しく家を建て直すという順番になります。あなたは大切なものを失ったとき落ち込むことでしょう。それは誰でも同じです。しかし亡くなった場所にもっといいものを建てるぞと考えます。失ったということは土地ができた、余裕ができた、スペースができた、時間ができたということです。今まで古いものがあったから新しいものを取り入れる余裕がありませんでした。しかし何かのトラブルや事故によって失うことがあればもっと素晴らしいものを作り直そうと考えればいい。失った時には立て直すチャンスです。後悔をチャンスに変えてしまいます。失恋をして悲しむ人がいればもっといい人を見つけるぞという意気込みに変えてしまえばいい。失った人を悔やんでも仕方ないのですからもっと素晴らしい人を見つければいいのです。古い人がいなくなればあなたはフリーになります。時間に余裕ができ他の人と付き合うチャンスに変わります。もっと素晴らしい人と出会い付き合うようになれば前の人と別れてよかったと思うようになります。損失はチャンスでもあります。取り入れる余裕ができたのですからもっといいものを手に入れるチャンスでもあるのです。それはあなたの努力次第です。火事で家を失い焼け野原になった土地を眺めるだけでは進歩がありません。もっと素晴らしい家を建てれば家を失ったことをチャンスに変えることができます。有名な画家であるピカソはあらゆる創造活動は何より破壊活動であると言っています。古いものを壊さなければ新しいものを生み出せないということです。新しいものを手に入れたい、でも古いものをそのままにしておきたいというのは矛盾です。新しいものを手に入れるためには古いものをまず壊す必要があるのです。新しいものを手に入れるためにまず破壊する。運命を変える30の方法。その20。笑顔は光。光は闇を一瞬で消す。運命を変えるためにはいつも笑顔を絶やさないようにしましょう。いつもニコニコしているだけでも生活に変化が訪れます。話しかけられやすくなり人間関係が良くなりチャンスに恵まれ運が良くなり運命が変わります。笑顔になっていると人から話しかけられやすくなり結果として人生も変えてしまうのです。体を巡る気のオーラの循環が良くなります。ピンク色のオーラがぐるぐると体の周りを回りあなたを保護してくれます。私たちは自分を守るためにお守りを持ちます。しかしお守りを笑顔になった方がもっと自分を守る効果があります。笑顔はマイナスのオーラを打ち消します。笑顔は光です。闇で光は消せませんが光で闇は一瞬で消せます。笑顔になるとつまらないことがなくなり嫌なことを打ち消してしまいます。毎日がつまらないと愚痴をこぼす人がいます。そういう人には笑顔が少ない特徴があります。笑顔になっていないからつまらないのです。明るい人はいつも笑っています。笑っているから明るく楽しくなり人間関係が良くなります。笑顔を忘れないようにしましょう。いつもニコニコしている。運命を変える30の方法。その21。作る人も見る人も喜ぶことをすればいい。彫刻を作る人は彫刻が好きだからしています。はじめは自分一人が楽しもうと思って作り始めますが勢いに乗っていると話が広がります。楽しんで作った彫刻は結果として見る人も楽しませることができるようになるのです。彫刻に限らずどんな芸術作品でもそうです。作る人も見る人も同時に楽しむことができるというのは素晴らしいことです。自分が好きで始めたことが他の人から素晴らしい、面白い、素敵と褒められればもっとやる気が出てきます。出てきたやる気でさらに創作作品に打ち込めばさらに素晴らしい作品が出来上がることでしょう。見る人もさらに喜びまた褒められやる気が出るよしみ循環です。故にお互いが楽しんでいる作品は結果として素晴らしい作品ができてしまいます。やる気、楽しみ、元気の好循環になっているからです。作る人と見る人の共同作品です。プラスのパワーしかありません。彫刻がそうであるように人生も生きる人が楽しみ、見る人が楽しむようにすればいい。あなたが愛と喜びを感じることをすれば自分が楽しめ、見る人を楽しませることができます。お互いにとって喜びですから人気が出るのは時間の問題です。私は自分が好きで文章を書き始めました。しかし結果として読者を楽しませることができています。そういうつもりで書いていなくても自分が好きなことなのでつい熱くなります。面白い、もっと書いてと褒められればやる気はさらに出ます。 また次の作品が生まれるという繰り返しです。作品の半分は読者が作っていると言っても過言ではありません。まず自分が好きなことで楽しむことが大切です。自分が好きなことで楽しみ、結果として他の人も楽しませることができればいいのです。そういう生き方をしましょう。人のために楽しいことをするのではなく、まず自分が楽しみます。それは必ず他の人の楽しみにもなるのですから。作る人も見る人も喜ぶ生き方をする。運命を変える30の方法。その22、そりが合わない人と仲良くなろう。人生は自分だけで成り立ちません。人と人との出会いを通して成長していきます。確かにそりの合わない人とは一緒にいてもつまらないでしょう。時間が過ぎるのも遅く感じるはず。退屈な話をされても困り、ストレスを感じることもあるかもしれません。しかし、せめて話だけでも聞いておきましょう。それが合わないのですから、あなたにとって異物ということです。自分にとって拒否反応を示すくらいですから、自分の中にはないものを持っています。その異物こと、運命を変えることにつながる可能性があります。あなたにとって未知の世界、まだ理解できていない価値観ということです。そこにはあなたにとって視野を広げる可能性を秘めています。つまらないと思っても話は余計につまらなくなるだけ。嫌だ、嫌いだと思うと、ますます抵抗感が強くなります。頭を柔らかくする運動のつもりで興味を持ちながら話だけは聞いておきましょう。いやいやした気持ちでもいい。自分にないものを探すつもりで話を聞けば、だんだん抵抗感が小さくなり、興味も出てきます。話を聞くことにお金がかかるわけでもありません。ニコニコしながら話は聞いておく方がいい。ニコニコしている方がストレスが感じにくくなるだけでなく、興味も出やすくなります。見方を変えれば、それも合わない人は無料であなたのために貴重な話をしてくれています。興味のない話やつまらない話こそ大事。その話の中にあなたにとって未知の世界が広がっています。ありがたい気持ちで受け入れようではありませんか。興味のない話やつまらない話ほどあなたにとって運命を変える話がある可能性があります。それが合わなくても話だけは聞く。運命を変える30の方法。その23、他人の心より自分の心を伺おう。人の目を気にしていると、操り人形のようになります。社会的制裁、世間体、見栄を考えていると、型にはまった考えや行動しかできなくなります。しなければならないという固い考えと行動しかできなくなるのです。高学歴でなければならない。高収入でなければならない。かっこよくならなければならない。決まりきった発想しかできません。本当の自分を見失い、操り人形のように他人に操られます。本当の現実に気づきましょう。もし収入が良くても自分の大嫌いな仕事なら心が豊かな状態とは言えません。毎日が苦痛の連続で仕方ないことでしょう。それどころか仕事を続ける精神力が持たなくなり、辞めてしまうのも時間の問題です。また高学歴でも将来自分のやりたいことを見つけることができなければ宝の持ち腐れです。本来やりたいことがあってそのために勉強をするのです。ただ闇雲に勉強をして高学歴になっても行き先を知らなければ使う目的のない道具です。かっこよさが必ずしも正しいとは限りません。ブランドを身につければもちろんかっこよくなります。しかし自分がそういう身なりをしているからそうした友人ばかりがあなたに近づいてくるでしょう。類は友を呼ぶと言いますが、個性を無視した身なり格好は自分に合わない人たちがあなたに近づいてきます。本当の友人を作りたければ初めからその自分を正直に出した方が自分に合った人間関係を作れます。他人の心を気にしすぎるといつの間にか自分の心が空っぽになります。本当に大切なことは他人の心より自分の心です。自分が本当に心から楽しい嬉しい喜びだと感じることを基準に仕事や勉強を選んでいきます。その方が必ずハートは生き生きします。笑顔が増えて精神的に元気になり毎日が楽しくなります。運命を変える力は自分の外にはありません。内側にあるのです。自分のハートに注目してどんなことに楽しさ嬉しさ喜びを感じるのかを見ていきます。ハートが生き生きすることを人の目を気にせずしていくのです。運命はそこから変わります。他人の心より自分の心を基準にした生き方をする。運命を変える30の方法。その24、感動が運命を変える。人間は他の動物とは違い感動ができます。感動は心が感じて動くということです。感動といえば嬉しい出来事があった時というイメージが強いのですが、必ずしもそれだけとは限りません。怒った時、悲しい時、嬉しい時、辛い時、悔しい時、すべて心が感じて動くことなのですから感動です。この感動をどれだけたくさん人生の中で増やしていくかが大切です。感動した瞬間に人は生まれ変わるからです。例えば悲しい映画を見て泣いた時、深く心の底にまで感動が伝わります。その感動は一瞬でもずっと残り、いつの間にか実生活で生かされることになります。悲しいだけではなく叱られた時もです。私は小学6年生の頃に作文の書き方で先生に叱られたことがあります。当時の私は批判の中心とした書き方でしたが、その作文を読んだ先生がひどく激怒したことがありました。批判の多い文章は読者を不快にさせると先生に叱られたことを今でもはっきり覚えています。しかしそのおかげで私は変わりました。批判の文章を書くと先生がこれほどまで怒るくらいに不快な気持ちにさせるものなのかと感動して分かったからです。もう批判する文章を書くのはやめよう。心からそう思いました。本当に心が感動した時変わろうと思います。思うというより心がそう変わってしまいます。喜怒哀楽は全てが感動です。心が動くにつれて心も変わり、行動も変わります。行動の大元は心です。心が先にあって次に行動します。その心が感動すればどうなるのでしょう。感動する出来事は心が激しく動くのですから、同時に行動も動き始めます。感動する出来事は自分の本質を変え、行動を変え、運命を変える力があるのです。感動して運命を変える。運命を変える30の方法。その25、人の原点は頼る、頼られる関係にあり。漢字はそもそも象形文字です。人という字は人がお互いに寄り添っている姿、人からできた字と言われています。これはどういう意味かというと、頼られるという関係を意味しています。人は一人では生きていけないという言葉があります。頼っているだけでも生きていけない。頼られているだけでも生きていけない。頼って頼られるようになりましょうという意味です。自分に自信のない人は頼ってばかりいます。しかし頼ってばかりでは人に迷惑をかけるばかりになります。また強がりの人は頼られる人になろうとします。人に頼ることを嫌なり頼られるような人間になろうとします。確かにそれは素晴らしいですが、ちょっと綺麗すぎます。どんな人でもできないことはあるもので、生きていくためには誰かに頼る必要があります。それは人という字です。頼り頼られる関係が人としての理想ですよという先人からの教えが込められています。頼ってもいいのです。しかし同時に頼られるような人になりましょう。自分が得意なことを伸ばして頼られるようになり、自分にできないことは人に頼る生き方をすればいい。人は一人では生きていけないのですから、頼る人であり頼られる人になる。運命を変える30の方法。その26、ハイリスク、ハイリターンのギャンブルという。ローリスク、ハイリターンの成功という。失敗する人のパターンはいつもハイリスク、ハイリターンです。リスクの大きいことをして大きなことを得ようとします。元手がかかることをして高い利益を得ようとします。ハイリターンというのはいいのですが、元手がかかるというところが問題です。うまくいけばいいのですが、うまくいかなかったときは大変です。金銭的なダメージのみならず、かかった時間まで捨てることになります。これをギャンブルと言います。ギャンブルはハイリスク、ハイリターンです。何も考えずにハイリスクに挑戦することがかっこいいと思っています。宣伝する人も大きな賭けをする人は人としてかっこいいという甘い言葉で人を誘います。引っかかった人がハイリスクの勝負をして大きな失敗をしてしまいます。確かに勝負をするべき場面は人生ではあるものです。しかし本当に大切な場面に限った話です。いつもハイリスク、ハイリターンでは得られることより失うことの方が多くなるのは冷静になればわかることです。 成功する人は少し違います。ローリスク、ハイリターンを心がけます。経営のない社長は元手がかからず利益率の高い仕事をします。元手がかからなければそれだけ始めやすく、もし失敗しても取り返しがつきます。例えば、リサイクルショップを経営する会社では、いらなくなった物品を買い取るのではなく、ゴミ箱から拾ってきます。ゴミ箱に落ちているものを拾うなら、元手は一切かかりません。それをきれいに磨いて店頭に出し、見事に売れれば、無から有を生み出したことになります。元手がかからず、利益率が高いのです。出ていくお金を少なくして、入ってくるお金を増やしていく人が、お金持ちになれる人です。ローリスク、ハイリターンを心がける。運命を変える30の方法。その27。一生懸命を忘れている人は、運があっても生かせない。運命を変える人は、運に頼りません。運に頼らないから運命を自分の力で変えていけます。運を頼りにしていると、待っていることが基本姿勢になっています。運が良ければやろう。タイミングが良ければしてみようという偶然を期待して行動はしません。日頃から準備も何もしていない人にいざチャンスが巡ってきたところでしっかり運を生かすことができるでしょうか。普段から運に頼っていると怠け者になり、チャンスが巡ってきても慌てるばかりで十分に生かすことができません。本当に運を生かせる人は一生懸命になっている人です。決して運の中心に頼りにしているわけではなく、基本的に自分の力で前へと進みます。そうしていくうちにまたまた運の良いことが起こります。普段から一生懸命になっていますから、運もしっかり掴むことができ、生かせます。一生懸命になっていないと運が来ても生かすことができません。まず一生懸命にならないと本当の運はやってこないのです。一生懸命になり運を生かす。運命を変える30の方法。その28。ライバルは敵ではなくパートナーと考えよう。ライバルを敵と考える人は成功することができません。いつも相手のことを嫌い、憎み、疲れやすくなります。イライラが当たり前になります。辛いのは自分だけでいいことは何もありません。相手を蹴落とすことにエネルギーを使ってしまい、肝心の仕事へのパワーが衰えてしまうからです。成功できる人はライバルを良きパートナーと考えます。自分を高めてくれる競争相手であり、共に夢を目指す友人と考えます。決して比べるのではなく、あくまでもパートナーです。相手のおかげで自分も一生懸命になれていることに感謝して、時には助け合います。成功者は一人でなければならないというルールはありません。3人でも10人でも100人でもいいのです。お互いに成功してこそ本当の成功です。故にライバルを良きパートナーとして考え、一緒に成功しようと考えるのです。ライバルを良きパートナーと考える。運命を変える30の方法。その29。マニュアル通りに動く人はロボットになってしまう。新しいアルバイトを始めたとき、これを読んで、と初めにルールが過剰書きにされた本を手渡されます。いわゆるマニュアルです。マニュアルを渡され仕事をする上でのルールを学びます。新しいアルバイトを始めると、まず仕事を覚えなければなりません。仕事にはこういう時にはこうしなければならないというルールがたくさんあります。そういう統一されたルールがあるから、教育がしやすくなり、ある程度の品質を保てます。しかし、読めば読むほどロボットのような動きになります。決まりきった動きしかできなくなるということです。ルールや決まりはいわばプログラムです。プログラム通りの動きしかできないのでは、可能性を広げることはできません。アルバイトでは大切なマニュアルも人生までマニュアル通りに動くというのはいけません。運命を変える力はマニュアルを破り、自分でマニュアルを作るときにあります。運命はあらかじめ敷かれたレールの上にあるのではなく、自分からレールを敷くものです。マニュアルは自分で作ってこそ運命を変えることができるのです。マニュアルは自分で作る。運命を変える30の方法。その30。夢中に何かに取り組んでいる人は他の人の心も熱くさせる。あなたが自分の運命を変えると同時に人の運命も変えていきます。自分の好きなことに夢中になり、一生懸命になっていると熱いオーラが出てきます。その熱いオーラが他の人にも伝わり、他人まで熱くさせることができます。自分が熱くなることは同時に他人を熱くさせることにつながります。私は自分が好きで文章を書いているとお客様からやる気が出てきましたというお便りをよくいただきます。私はお便りをもらうために文章を書いてはいませんが、自分が熱くなることで他人まで熱くさせることができているようです。まず自分が好きなことをして熱くなれば、その熱いオーラは他人にも必ず伝わります。私も他の作家の本をよく読んで熱いオーラをいただいています。やる気になって文章を書いていると読者にもその熱が伝わるものです。熱い文章は読者までも熱くさせ、やる気にさせてしまいます。そのオーラを伝染させていくことが自分の運命を変えることであり、他人の運命までも変えていくことです。自分が熱くなって他の人にも伝える。運命を変える30の方法。まとめ。その1。運命を変える。その2。運命という大きな家を築き上げる。その3。上手に命を削っていく。その4。運を大切にする生き方をする。その5。自分にできる範囲のことを最大限に発揮する。その6。自分らしく生きる。その7。前へと進むために力を抜いてみる。その8。行動しない理由を見つけるのはやめる。その9。生きていてよかったという時間を積み上げる。その10。人生からの宿題を淡々とこなす。その11。新しい人と出会う。その12。おみくじのどんな結果もプラスに変える。その13。父から青と母から赤と縁から緑を取り入れる。その14。脱線をしてみる。その15。今の友人を大切にして新しい人と出会う。その16。いつかという余分な言葉を取り除く。その17。着る服を友人に選んでもらう。その18。価値観を変化させる。その19。新しいものを手に入れるためにまず破壊する。その20。いつもニコニコしている。その21。作る人も見る人も喜ぶ生き方をする。その22。そりが合わなくても話だけは聞く。その23。他人の心より自分の心を基準にした生き方をする。その24。感動をして運命を変える。その25。頼る人であり、頼られる人になる。その26。ローリスク、ハイリターンを心がける。その27。一生懸命になり、運を生かす。その28。ライバルを良きパートナーと考える。その29。マニュアルは自分で作る。その30。自分が熱くなって他の人にも伝える。